レディオ。
はい、第21回、トラさんラジオ始まります。21回なんですね。すごいですね。なんかね、だんだん回数がわからなくなってきたというか、言いにくいぐらいの数字になってきましたね。今日はですね、初めての試みっていうのをやってみます。まあ、ゲスト大体1人だったんですけどね、2人呼んだらどうなるのかなっていうのをちょっと試しにやってみたいと思います。まあ、あの聞かれた方が、どんな感想、まあでもね、これブッキングが大変な、ブッキングが大変なんですよね。ブッキングが大変だっていうのは、その調整が大変なんです。やっぱり1人、スタジオの空き具合と私のスケジュールとゲストのスケジュール、これ調整するの結構大変なんですよ。でゲストを同時に2人にするとですね、さらに輪をかけてまた大変になりますからね。まあ好評でもこの後続けるかどうかっていうのはちょっと微妙ですけれども、今日はゲスト2人っていうのをちょっとやってみようかなと。あとですね、テレビチャンピオンのラーメン王は何人か出ていただいたんですけどね、ラーメン王ではない、優勝者、お呼びしております。どんなことになるのやら、第21回ということで、まあ始めてみましょうかね。じゃあよろしくお願いします。
鳥居式ラーメン塾は味作りの基礎から経営まで、あなたの可能性をバックアップ。お問い合わせは東京 03-3386-5636 または鳥居式ラーメン塾でご検索を。
はい、今回はトラさんラジオ初の試みということでですね、ゲスト2人をお迎えしてしまいました。まずはラーメンジャーナリストの北島さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
続きまして第7回ラーメン王の佐々木さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、3人で何を話すかというとですね、今年、まあ、ブレイクしたというかトレンドとなった鶏白湯についてですね、ちょっと皆さんのご意見をその振り返ってみてどうだったのかというのをですね、ちょっとお聞きしたいと思います。まず北島さんですね、
はい、
鶏白湯は今年のブームといっていいでしょうかね。
あのブームっていうよりも、鶏白湯っていうスープが今年になって急に出てきたわけじゃなくって、もともといくつかは存在してたわけですよね。
そうですね。
あの東王林とか、焼き地もそうだし。
そうですね。
であと地域でいうと京都にはその鶏の濁ったスープの文化っていうのがあったわけですから、実は鶏白湯っていうものはこれまではずっと存在してたのを、石上さんが、あの鶏白湯っていう名前でグッとくくってジャンルとして認知させたと。
そうですね、
うん、
そこ、まあ、そんな感じですかね。佐々木さんその辺はどういうふうに言ってますか。はい、
あの私もそう思いますね。むしろ私は弥七が大阪に行ってしまった後に何で今更鶏白湯なんだと思って
そうですね、まだ日本、ね、東京にいる時にね、もうちょっと盛り上げてあげた方が良かったのかなっていう。
そうですね、
はい、まあ店主もね、そういうふうに言ってましたよ。
そうです
ね、なんで俺が大阪に来てから東京ではそんな鶏白湯盛り上がってんだとか言ってましたけどね。まあタイミングってのがあるかもしれないですよね。
そうですね、タイミングといえば、今年あの新店で非常に有名になった雫、あれがまさしく鶏白湯ですよね。
はいはい、ああ、鶏の雫の方ですね。
はいはい、あのタイミングじゃないかなと思うんですが。
でもあれはそのなんていうんですか、その鶏白湯特集なんかにはあんまり乗っかんなかったっていうか、まあちょっとデビューが遅かったというか。
うん、そうでしょうね、
うん。その前によく出てたのはやっぱ丸玉と有明ですよね。
そうですね。特に有明は、石上さんが団中で出す前からネットなんかでは有名になってたのが、
私が知ったのはあのスペリオールだったと思いますよね。スペリオールでマスコミ発送所のお店ということで突然出てきて、私もそれで初めて知ったんですけどね。
じゃあやっぱり石上さんが表に出してきたっていうことなんですかね。
そうですね、まあ、丸玉もあの結構彼がなんていうか押してたっていうの
が、ね、
ありましたよね。
何年前からか持ち上げてましたね。
そうですね、あの昔からあの持ち上げてはいたんですけれども、その鶏白湯っていう切り口にしたのは割と今年というか、うん、去年の後半というかね、
う
ん、
そうだと思います。
そんな感じでしたよね、うん、でもさっき、まあ、北島さんも言ったように、うん、あの昔から実は鶏白湯もあってと、うん、いう感じですね。佐々木さん、昔からの鶏白湯だとどの辺が。
僕はやっぱり通り、
あ、通り、これ典型的な鶏白湯ですもんね。
はい、もうあそこを鶏白湯と言わずして、どこを鶏白湯というかっていう。
もうね、100% って言ってますからね。うん、 あと本当古いところで言うと六本木のコーヒー園なんかも、
そうですね、あそこの鶏そばでしたっけ ね、鶏煮込みそば、ね、鶏そばだったかな、
トローンとした感じですよね、
はい
はい、あと割と新しめで言うと、あの佐々木さんも結構好きみたいです、散歩、
はい、うん、あと茅ヶ崎のジャンゴ、
茅ヶ崎のジャンゴ、これがまだ私行ってないです
、昔今味が変わっちゃったみたいで、多分昔はベースは取り替えたんだと思うんですよ、
ね、結構あることはあるんですよね、はい、確かにそのじゃあ今年ブームだったかっていうと、そのマスコミ的にはブームになったけども、昔からちょっとちらほらとあったという味だということですね、
はい、でまあそのこれは石上さんがそのブームが来るのを予見したというよりも、これが来るぞということで、彼の総力を持って話題にのけたっていう感じですよね、
力技っていうか、なんかこう上手投げみたいな、
そうですね、
感じですよね、
そうですね、
ゴン強いなのかな、
そうですね、私もそう思いました、う
ん、ね、でも確かに、うん、そのまあ、石上さんがいろんなところでトリパイタントリパイタンと言ってて、うんうん、新たに始めたところも結構ありましたからね、
そうなんですよ、そうやって、ね、あトリパイタンっていう手法もあるんだっていうことがお店もお客も改めて気がついて、でそれで新しい美味しいラーメンが食べられるんだったら、あの石上さんの合力もなかなかいいなという感じがしますよね、捨てたもんじゃないな
って感じですか
ね、いや大したもんだなと思いましたね、
そうですね、それでいわゆる後半に出てきたのは、例えば私なんかが印象に残ったのはスズランの鶏パイタン、 あれはうまかったですよね、
私はあれはもうびっくりしました、
びっくりしましたよね、ちょっと金曜日だけっていうのは
辛いですね、
もったいないっていうかね他の日も出してほしかったなと思いますけどね、
いや実は私まだ食べてないんですよ、
あそうなんですか、私ね今年そんないろんなお店が鶏パイタン出してますけど、一番うまいじゃないかなと思うんですけどね、
雫よりも美味しい
微妙に難しい質問でもなんかちょっと異質なんですよね、
雫のはちょっと
鶏パイタンっていう印象
と、他のお店の鶏パイタンとはちょっと違いますよ ね、 すね、
確かに鶏のしかもパイタンですけど、なんかむしろポタージュっぽいというか、あとですね麺屋武蔵2店が鶏パイタン出してましたからね、
はいはいはい、
まあ、それはあの石上さんの影響なのかどうかは分かんないですけども、武蔵までがみたいな、
そうですね、
あれもかなり美味しかったんですけどね、食べましたかお二人は、
食べました、
私は食べてないです、
あそうなんですか、あれもかなり美味しかったですよね、つけ麺とラーメンと両方ありましたけどね、
だからまあこれまであんまり注目されてなくって、鶏のスープっていうのももちろんあったし、濁ってるスープもあったのを改めて認識させて、そうやって武蔵までがで挑戦して、で各店が味に挑戦すれば当然ながら各店ごとの味付けとか工夫ができてくるわけですから、ジャンルとしては今年きちんと成立したって僕は見てるんですけどね、
基本的にはそうですね、そのラーメン界流行語大賞とかがあったら意外といいとこ行ってるかもしれないですね、うんうん、もしかしたら大賞かもしれないですし、
今年の大賞はラチじゃないですかね
それは言っちゃいけないですよ来ましたね、
来ましたね、
なるほど、あそんなのやってみたいな、まあ話を戻して、うん、じゃあ鶏パイタンさらに今後の展開として広がっていくのかどうかという点では佐々木さんどうですか、
私はまだ鶏パイタンというベースのスープにいろいろな味が全部試されてるかというと、そういうわけではないと思うんですよ、うん、だから京都のさまざまな鶏パイタン系のお店っていうのはいろいろな味を工夫してますよね、はいはい、極端なこと言うと天下一品やバスタニだって鶏パイタンの仲間に入れられると思うんですね、うん、
かなり強引ですねそれは、うん、
だからそういうことまで言うとまだまだ工夫する余地があるかもしれないし、うんうん、来年あたりは鶏パイタン魚介系とかにも出るかもしれないですね、
ダブルスープ的な組み合わせですね、
はい、
北島さんどうですか、
あれ雫の醤油と魚介っていうのは、あれは
そうですね、
鶏パイタンプラス魚介プラス醤油
ですよね、そうですね、
そういう意味ではダブルスープですね、
もうすでにあるわけですね、
うんうん、じゃああの辺をキーのお店として来年は鶏パイタンのダブルスープ流行らせますか、
いやだから本当にいろんな店がいろんな実験してくると思うんですよね、また渡辺がお遊びラーメンでいろんなことやるかもしれないし、うん、だからそういった意味ではすごく楽しみな、うん、ジャンルというかベースが
来年もじゃあ可能性としてはまだまだあると、
うん、そうですね、
お店の方もまだまだ研究していただければ、同じ鶏パイタンでもいろんなアプローチがあるんじゃないかということですね、わ、うんうん、かりました、じゃあ今年、今回のテーマはですね、今年キーワードになった鶏パイタン、この辺で、攻めてみました、あお二人どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
はい、今回のゲストはですね、テレビチャンピオン月城選手権優勝者月城さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
月城さんといえばですね、日本に一人しかいないんですよね。
ラーメン王さんはたくさんいるみたいです
ね。たくさんいるんですけどね。ということはもう一応、表向きにも築地で一番、築地のことは一番詳しいということになるわけですね。
自他ともに認める築地歩きの第一人者。
築地歩きの第一人者、素晴らしいですね。本もね、何冊も出してますからね。まあ雑誌の方は後でご紹介させていただきますけれども、じゃあなんでそんな築地に詳しい人がですね、ラーメン好きの大崎と知り合いになってるのかというようなお話を含めて、ちょっと簡単な自己紹介をしていただければと思います。
はい、もともと大崎さんとのやられていますトラさんはもう昔から愛読させていただいています。
ありがとうございます。
で、一時期あの和歌山ラーメンブームの頃に大井町の海苔屋の、ことを推してまして、結構海苔屋のウォッチャーとしてですね、いろんな情報を載せていたので、当時はまあ別のハンドルネームで、まあ、覚えてる方は覚えてらっしゃる。
言ってくださいよ、内緒ですから。
まあボンと言ってました。
ボンですよ、 BON ですね。
はい、まあ、そういうわけで、まあ、ラーメンを含め食いしん坊なもんで、まあ、会社が築地の近くにありますので、はい、まあ、築地市場およびその周辺を自分のまあ食堂代わりにしてですね、食べ歩きを続けて、
まあ、ある意味羨ましいですよね。まあ、最近あの目黒もあのラーメン激戦区なんて言われてますけどね、ちょっとあのどうかなっていうお店も結構ありますしね。そういう意味では築地って結構飽きないほどあるじゃないですか。
まあいろんなその寿司屋はじめ、お店あるし、そういう意味では本当おっしゃる通り全く飽きない
ですよね。例えばですね、その築地さんといえば、なんとって驚いちゃいけないのかもしれないですけど、ラーメンサイトも持ってたと。持ってるですか。
はい、
現在進行形。
現在進行形。まあ2年ぐらいほど更新してないんですけど、
ね。どんなラーメンサイトでしたかね。
これはなんと外国人に向けた正しい日本のラーメン文化を伝えるためのホームページで。
なるほど、なんか格調高いですね。
なんで英語なんですよ。
英語なんですか。それはあれなんですか、その外国にあるラーメン店の紹介っていうことではなくて、
まず基本は、いろんなその外国人がラーメンに持っている誤解、それを解いてあげるのがまず第一の目的で、日本にはラーメンというものを、まあ、これだけこういうような愛する人間がたくさんいて、素晴らしいラーメン店がいっぱいあって、あの外国の方が思っているほど、薄っぺらいものではないんだということをまず伝えたいというのが第一の目的でした。
なるほど、第二の目的というのはあるんですか。
やはりですね、当時海外出張が多かったんで、海外で日本ラーメンが食べれる店っていうのがすぐパッと分かったら嬉しいなと思って、そういうことも、データベース化してました。
素晴らしいですね。ある意味なんか私より素晴らしいんじゃないかと。いや、私はなんか美味しいお店紹介できたらいいななんていうね、プラチナね、発端から始めてますからね。なんかすごいじゃないですか、ポリシーがあって。
いやいや、今その際でやってたおかげで、外国の方がどういうふうにラーメンを思ってるかなってことを研究をしていたことがあって、おかげさまであの日経 BP で、ラーメンは文化だっていう、連載があった時に5本ほど書かせてい
ただいて。すごいですね。私もちょっとだけお手伝いしたんですけど、私は5本も書いてないですね。3本ぐらいしか書いてないですね。日経 BP さんの連載もやってたっていうぐらいですから、ね、だからラーメンにおいても第一人者というか、一つのポジションにいるわけですよね。まあ、ラーメン王という肩書きがないにしても、それはすごいですね。ところでですね、築地王さん、ホームページで築地市場を食べ尽くせという日記をですね、あれはなんていうか食べ歩き日記っていうんですかね、昼飯日記なんですかね。
まあランチ日記ですね。
ランチ日記やってますけどね、まあ、この中でも結構麺料理が出てくるわけですね。まあ、私もいつも見させてもらってるんですが、その中でですね、ぜひ聞きたいことがありまして、担々麺はラーメンではないとすごいでかい文字で、あるいは真っ赤っかでたまに書いてますけど、この辺についてちょっと短めの解説をお願いしてるんですが、
まあラーメンを外国に紹介するサイトをやってたんですけども、すごく思ったのは、ラーメンっても結局誰も定義してないんで、ものすごく あやふやな形になっちゃってるなっていう。
曖昧ですよね。もうアバウトなとこが、私はそこが好きなんですけどね。
で、まあそういうふうにおっしゃる方多いんですけども、まあ、できればラーメンじゃない、これはないんだなっていうことを明確にできるものはラーメンじゃないっていうふうにしておいた方がいいんじゃないかな。
なるほど。
で、僕はラーメンはもう明らかに日本料理だと思っているので。
日本料理。
まあ、中華料理だと一部だというふうに未だに思っている方いらっしゃるんですけど、もうすでに、中国大陸だとか、中国文化圏には日本のラーメンがないので、まあ、明らかに日本、まあ、元は中国ですが、完全に日本代理された日本料理だというふうに考えています。
それは私も同意見なんです。 こっから先で分かれてくるわけですね。で
当然あの同じような麺文化というか麺料理の中にちゃんぽんってありますよね。
ちゃんぽんありますね。
あれも僕のカテゴリーでは完全にラーメンではないんです。
まあ、私もちょっと微妙っちゃ微妙なんですけどね。
あれもともとデビューした時にはシナフなんとかうどんっていう、もともとうどんなんですよ、呼ばれて
うどんなんですね、大きな括りでは、
なんであれをラーメンに入れる理由全然ないんですね。
なるほど。
でもなんとなくあのそれをまたラーメンの中に入れちゃってる人もいるんで、そういうことが結局なこの担々麺に関しても起きていると。
あ
で担々麺は陳建民、はいはい、日本 の四川料理の父の陳建民さんが日本に持ち込ん で、はい
で
ねまあ、日本風にアレンジして
作ったもともとスープがないのが正しい。
そうですね。で担々ってあの淡々としたっていうんで、まあ、正しくは手編なんですけども、土編でなんか間違えて書いてる人
たまにありますね。
いますよね。
でそうじゃない担ぐんですよね。
担ぐから担々麺、
担ぐから担々麺って呼ばれてるわけ
ですね。担ぐからスープはないです。
なるほど。スープがないのが本当に正しい担々麺、
はい、
これそういえばあの担々麺だけで本当長くなっちゃいますけど、なんかそのスープがない代表的なお店近くでおすすめなとこあります？
僕が一番好きなのは銀座にある長陽という中華料理屋。
銀座の長陽、
ちょっと高くてもいい、あそこコースでしかそれ食べれないんで、
それはちょっと高いですね。それスープなしなんですか？
スープなしです。
築地王さん的には例えばスーラータンメンとかもラーメンじゃないわけですね、
まあ、ラーメンの定義としては店主といいますか作っている人が、これはラーメンだもしくは中華そばだっていうふうに思っているものはラーメンというふうにするのが一番なんか分かりやすいんじゃないかなと僕は思って。
じゃあ沖縄そばもダメなんですね。
沖縄そばはもう完全に歴史的にも全然違うんだと思います。
新橋にですね沖縄ラーメンっていうのを出す店があるんですけど
これはおそらく沖縄そばから影響を受けたラーメンなんでラーメンだと思います。
なるほど。それはじゃあ大丈夫なんですね。
ギリギリですね。
なるほど。ちゃんとしっかりしたポリシーがあっていいですね。私なんかあの麺料理だったらまあラーメンでいいじゃないかなんて石神本にもちゃんぽんが載ってて、あ、まあこういうのもありなんだ、じゃあいやなっていうことです。
いやいや、その第一人者の方がそんなことを言ってるとどんどんどんどん曖昧になっちゃうんですよ。
なるほど。あれは非常に参考になりました。ところでですね、その築地用という肩書きを持ってしてなんか本も出してらっしゃるということで、まずあの築地で食べるという本がありましたね。これは新書でしたね、はい、
公文写真書から昨年
12月に、しかも未だに売れ続けて増刷が決まったらしいじゃないですか。
おかげさまで。
すごいですよね。何万部ですか今、
計2万部になりました。
新書で2万部ってすごいですよね。
ありがとうございます。
あの2万新書で2万部いったらまず売れたとなんか、
そうですね、
認められるというか、私もですね、講談社文庫から実は出してるんですけど届かずに絶版になってしまいました今本屋さんに行ってももうないような状況ですね。非常に悲しい、負けてしまいましたね。でさらに、これもう発売されてるんですか？
発売されてます。
また出した、今度はあのグラビアですね、
ガイドブック、
ガイドブック、
はい、
タイトルが築地王の丸馬グルメ帳、
はい、
出版社が
アスコムという、
アスコムですね、
アスキーコミュニケーションズって昔出版社、
前アスキーコミュニケーション、これはあの簡単に言うとどんなあの趣旨で作られた本なんでしょうかね。
もう完全にこれはあのガイドブックで、初心者の方の間違いそうな、ことを事前に教えてあげたり、あとはあの築地にはお店多いんですけれども、本当に美味しい店だったり信頼できる店だったり、そういうのを厳選してもうギュギュッとしているエッセンスだけ取り上げた
もん。当然ながら築地王さんは全部食べてるわけですよね。
もちろん
全部食べてこれがうまいなっていうのを取り上げてるわけですよね、
はい、
あ、何件ぐらい全部で載せてるんですかね。
飲食店だけです。41点ですね。
41件。あ、その中にラーメンっていうのはあるんでしょうか。ちなみに
実はあの1軒だけ、
1軒だけ載ってるんですか、
はい、
井上じゃないですかね。
いやあのあそこはまあ有名は有名なんですけど、
有名ですよね。
もっと美味しい店があるんですよ。あの城内の方に、
城内、
富士野というお店があります。
富士野はたまにあの日記読んでると出てきますね。
あの巻いたとこっていう、まあ、ロールバラ肉をロールしたチャーシューが載ってて、
はい、
まあ、本当に昔ながらって言いますか、醤油のバシッと効いた、ラーメンなんですけれども、
はいはい、
まあ、ノスタルジックな感じで僕はとても好きですね。
あ、そうなんですか。私あのこの本ですね、パラパラ見せてもらったんですけど、やっぱカラーで綺麗なんですね。写真が結構いいですね。
さらに綺麗なものを今日も、
さらに綺麗なものをお土産でいただけるんですか、
う
ん、
はい、どうぞ。
なんと築地王のグルメ帳、築地王の丸馬グルメ帳を持った釈由美子の写真生写真ですねこれ。しかもも
う釈由美子さんもこれを見た瞬間ニコッと笑わざるを得なかったです
。素晴らしい。もうなんかすごい綺麗な顔で写ってますね。これみんなに見せたいぐらいですね。でもあのネットにアップしないでくれって言われてるんでアップできないんですけど、好きなんですよ実は。
でこちらもどうぞ。
もう一枚いただけるんですか、
はい、
素晴らしい綺麗な女性が3人揃ってますね。 森三中じゃないですかこれ。この写真はちょっといらない。このシャック由美子だけちょっとお持ち帰りっていう感じですね、はい、ありがとうございます。いただいてきます、今日はですね、テレビチャンピオン築城選手権優勝、日本に一人しかいません築城、その築城さんに来ていただきました。どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
はい、今回は第6回ラーメン王選手権優勝者山本武さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、山本武史です。
はい、東京のラーメン屋さん的にはハンドルがパーマ91号さんですね。
はい、そうです。
はい、まあいろいろなんでこんなハンドルなんだろうっていう人もね結構いるかと思いますが、今日はあえて聞きません。
はい、
最近山本さんは地方をですね積極的に食べ歩いてるみたいなんですが、はい、今年、はい、地方で食べ歩いた中でおすすめの3軒というのをご紹介していただこうと、
はい、
いうふうに思います。
はい、
はい、じゃあまずそのうちの1軒目。
そうですね、1軒目はですね、はい、今年の5月に行ったんですけれども、はい、沖縄県、
沖縄、
はい、名護市にあるんですけれども、琉球ラーメントラ、
琉球ラーメントラ、
はい、
沖縄というと大体ね沖縄そばとかね、
そうですね、
注目されますけどね、はい、ラーメンで来たわけですね。
沖縄そばの店と、まあ、ラーメンの店と、ちょっと週末を使って行ってきたんですけれども、その中でも、まあ、特にラーメン屋さんとして頑張ってるお店だと思います、はいはい、こちらは。
どんな感じのラーメンなんですか？
そうですね、麺はちょっと沖縄そばを意識して、はいはい、平打ちの麺なんですけれども、すごくこうあっさりしたあのスープと、まあ、非常にマッチしてるんですよね。でスープはまあ化学調味料使ってないという形で、
無化調ですね。
はい、まあ、無化調だけどそこそこあのそういう意味ではうまみもありますし、はいはい、結構地元の人もあの食べに来てる様子でしたんで、
こだわりのラーメン店という形なんですかね。
ですね、いろいろ素材はこだわってますって書いてあるけれども、はいはい、結構そういう意味ではうまみもあのしっかりと取るところは取って、なんていうのかな、こう物足りなさとか上品さっていうのはそれほど感じないんですよね。
なるほど、はい、名護だと結構遠いんですよね。
那覇からだと、
まあ、車、
そうですね、車で1時間ぐらいですかね。
でも行ってほしいって感じですね。
そうですね、沖縄県に行く機会があったらぜひ。
こちらの、名護の方にあの結構沖縄そばでもうまい店何軒かありますよね。
はい、ありますよね、まあ、
それと一緒に回ってもらえばいいかもしれないですね、
うん、そうですね、やっぱり沖縄そばもあのラーメンと、うん、まあ、あの厳密に言えば違うのかもしれないですけれども、うん、やはりあのまあ、兄弟分という形 で、
そうです、ね、
沖縄そばと沖縄のラーメンを楽しむことは結構できると思いますよ。
なるほど、じゃあ2軒目は、
はい、2軒目なんですけれども、そうですね、あの新潟県、
はい、
佐渡市にあるんですけれども、
佐渡市また行きにくいとこ出してきましたね、
はい、二見食堂です、
ね、二見食堂ですね、はい、これ話題っていうか私もあの長年の宿題なんですけどなかなか行けないんですよね。
そうですね、あの、うん、なかなか行けないと思います、何せあの佐渡、新潟市とか、うん、直江津の方から港から船出てるんですよね、
はいはい、
で港まで着くんですけど、港から二見食堂まで行けるバスはないんですよ。
あら、まあ、
一回乗り換えなきゃいけない。
でバスに
バスを乗り換えなきゃいけない。
あ、レンタカーなんてわけにはいかない。
てかレンタカーですね、
レンタカーじゃないといけないって感じ。
バスも1日3便しかないんで、
うわ厳しいな、はい、どんなラーメンなんですか？
ですね、まず鶏がすごく効いてるんですよ。
はいはいはい、
ですごくその鶏が効いてるスープが熱々なんですけども、熱々なスープにその白いですね、まあ乾水も多分あまり使ってないんじゃないかっていうようなこう麺、
そうめんみたいな。
そうですね、ちょっと短めなんですよね、それが。でそこにまたスープを最後かけるんですよね。
はいはい、
でそうすると結構熱々なんですよこれ。
二度がけですか？
二度がけな、あのタレとか粉とかかけるとこは結構あると思うんですよね、はいはい、あのスープなんですよ多分あれは、
仕上げにスープをかけるみたいな、うん、
でまたこれがもう美味しくてですね、あのでも 11時半から、一応1時半なんですけれども、
昼のみ
です。
で2時間しかやってない。
で週2日休みですね。
週2日休み、
はい、
まさか土日じゃないでしょうね。
水木休みです。
で
もですね、ぜひともあの週末行けるときにですね、あのぜひ、まあ、レンタカーをあの佐渡 の、 あの島内で借りれば、まあ、それほど高くないんで、
お
ただあの本当にどっちの港から行ってもあの両津港と小木港っていう あの2つの港どっちかに着くんですけど、どっちから行ってもまあ1時間はかかると思ってください。
まあかなり遠いわけですちちなみに佐渡はもうちょっとラーメン店あるんですか、一緒に回れるようなお店とか。
それは
ということは二見食堂のためだけに海を渡らなきゃいけない
わけですね。二見食堂とあとはやっぱりあの魚ですね、地のものを食べに行くとか、あと金山を回るとか、
なるほど、
そういった、まあ、佐渡全般の
観光を中心に行っていただきながら、はい、二見食堂も回ると楽しいですよ、
は
い、みたいな感じ
ですね。そうですね、
わかりました。じゃあ3軒目は、
はい、3軒目なんですけれども、はい、ですね、神戸市、
はい、
兵庫区にあるんですけども、
やっと行けそうなところに出てきましたね、
はい、味噌ラーメンさつきって店です。
味噌ラーメンさつき、店名に味噌ラーメンってついてるんですか。
ついてるんですよ。
あら珍しいですね、
はい、
関西でなんか初めてなんじゃないですか、そういう味噌ラーメン。
そうですね、
専門店なんですか。
いやでも醤油も塩もあるし、あの焼き魚定食もあるんですけど
定食もあるわけです。でも看板は味噌ラーメンさつきなんですよ。
はい、
まさかみどりさんとかいないですよね。
いやさすがにですね、ちょっとあの片山さんとかいたら怖いなと思うんですけどね。
これって新しい店なんですか。私も知らなかったな。
ですね、うん、私もいつ開店したかよく詳しくは知らないんですよ、直前にですね、ちょっと、あのこの間行った時に直前に関西のあるラーメン店主の方が、うまいと
行け、
うん、そうですね、
関西にいるんだったらここ行け、
そうですね、そういう、そういう感じで、うん、うん、うまいぞっていう感じで言ってきたんで、行った
でも、
う
ん、あれなんじゃないですか、入ってみたらそのなんとか焼き魚定食とかがあって、なんだよ本当にここかよみたいな感じになりません、
ね、ちょっとなりましたね、
やっぱり
いやなんか本当大丈夫かなって一瞬思ったんですけども、
で
も
あの
すごくスープが濃厚な、まあ、豚骨ベースに結構その熱々なんですよね、うん、でも味噌がもう熱々に入ってて、かといって油はそんなに多くないんで、あのどっちかっていうとその札幌ラーメンっていうよりはちょっとこってりした感じ、う
ん、こってりしてるんですね。でスープがトロントロン、
あもうトロン結構トロトロですね、
トロトロで、
はい、でしかも、チャーシューがもうめちゃくちゃ乗ってるんですよ。
めちゃくちゃ乗ってるっていうのはいっぱい
チャーシュー麺頼んでないのに、
それに近いぐらい乗ってるっていう、
あのよくあるじゃないですか、チャーシュー麺頼んでないのにラーメン屋みたいな、
ありますね、
はい、それに近いものがあって、
ちなみにいくらなんですか。
500円
これはすごいですね、でまた安くてチャーシューいっぱい乗ってて、はい、トロトロで、
そう不思議なことにまたこれが細麺なんですよね。
はあ、味噌ラーメンっていうとね、なんか太麺とかね、うん、
太麺が基本だと思っていたら、でも細麺でも決して合ってなくもなくて、これがまたあの後引く美味しさだと思います。
なるほど、わかりました、はい、じゃあもう一回ちょっと整理しますと、はい、沖縄の琉球ラーメントラ、
はい、
新潟県佐渡市、佐渡市、
佐渡市なんです、
佐渡市なのかな、
佐渡市二見っていう町になります。
町なのね、
はい、
佐渡市にある二見食堂、3軒目が神戸の味噌ラーメンさつきですね、はいはい、神戸はなんとか行けそうですけどね沖縄名護市、佐渡なかなかちょっと行けないかもしれないですが、
佐渡もぜひ行ってみてください。
はい、
はい、
じゃあ山本さんありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
はい、トラさんラジオの第21回も無事終了いたしました。無事に終了しているのかどうかっていうのは本当に聞くまでわからないっていう感じではあるんですけどね、今日は初めての試みで2人のゲストを呼ぶということでやってみましたけどね、いかがだったでしょうか、まあ、感想なんかいただけると本当に、嬉しいです、ありがたいです、ぜひ、メールください、あと月城さんにもですね来ていただいて、今日はあの釈由美子さんの生写真、懐に入れて今日帰ろうと思いますけど、ありがとうございます。あ、そういやゲストに何か持ってきてもらってもいいかもしれないですね。なんか今度そういうの考えてみましょうかね。まああと、山本さんにもですね、あのおすすめ3軒というのを聞いてもらいますけどね、いろんな人いろんなお店好きなんだなということで、私ねこのコーナーは割と好きなんですけど、自分で好きだなって言っちゃっても本当しょうがないですけどね。ということで第21回トラさんラジオ無事に終了いたしました。どうもありがとうございます。また次回よろしくお願いします。